清水勝嘉の NWB。 読者のすすめの店から店で録音しております。今パラパラと拍手が鳴ったんですが、私の目の前には、今日はお二方の方がいらっしゃってます。一人は、生ビールとじゃがしおバターを食べてますね。
なんか本屋さんでビールの匂いがするっていう
、今日はあのおっしゃった方あれですね、
はい、
今大人気のサンマーク出版の鈴木さんが来られてます。
こんにちは、よろしくお願いします。
で、もう一方はですね、雑誌ダーナ、
はい、
読書のすみが今一押しの雑誌なんですけどね、このダーナの編集、
ありがとうございます、
吉川さんが、
はい、よろしくお願いします、ね、久しぶりです。
お会いさまでしたんです。
久しぶりです。
私しょっちゅう会ってるんですけど
ちょっとビールとつまみが目の前に、
どうでしょう、自分最近自分で継いでっていうね、
それもレジの前で
ちょっとさっきお客さんにちょっとびっくりされた
でお客さんの方がやっぱり読者娘に慣れてもらわないと。
そうですね、
ビール飲むのが当たり前だって、
ね、そうですね、
ということで今ね、
はい、
さっき吉川君と話したんですけど、
はい、
なんかすごい面白そうなことでやりだして、
はい、
結局なんていうんでしょうかね、鈴木さんもそうですけど、
はい、
その今ほら出版業界ってどんどんなんつうでしょう、縮小にあるんじゃ
ない。そうですね、
はい、この間もね、取り次ぎの人がポロッと来て、
はい、
でどうですか景気はみたいな、はい、まあぼちぼちでええんかなみたいな答えたんですけどもう他はもう全然ダメでねって、どくすめさんだけですよ、うん、
やっぱ吉川さんもそういう話聞きますか。よく
ああもう聞きます
業界は。
ああ、
かといって別に新しいことをチャレンジしないですもんね。
しないしね、なんつうのかな、もう置きっぱなしで売れる時代じゃないと思うんですよね。
そうですね。
吉川君がやってるダーナっていうのも、
はい、
すっごいあれですよ、350円で。
あ、そんな安いんですか。
実は安いんです。
え、すごいボリュームじゃないですか。
それでカラーでしょ、で結構有名人使ってるじゃないですか。
あ、350円なんですか。
うん、それでね、一生懸命あれですよ、インタビュー調査に会いに行ってね、
はい、
自分やるんですよ、
はい、
だから最新号はね、デミチ君、
はいはい、
京都の
デミチさん、はい、
ちょっとアホリガンのね、
はい、
彼の記事が出てるんですけど、はい、もうあれだよね、普段聞けないような話がバシッと出てる。
そうですね、最初はちょっとお断りされたんです。
あ、そうなんですか。
そう、あいつ最近もそういうの
忙しいから。
いや、忙しいっていうか、そのもっと商売に真剣にならなきゃいかんという、
あんまりこうご自分が出るのは、
そうなんです、そんなんじゃない
っ
ていう。俺ね、ではそういうデミちゃんが好きですね。
あ、
でそこをね入り込んで、
はい、
すごいいい話を聞き出してきてね。
今回はちょっとアホではないデミスさん
そうそう、で吉川君もね、鈴木さんのほら「スイッチ」というね、
はい、
映画で
去年はそうですね、
ね、読者にこっちから訴えていって
る、はい、
この間ほら俺見に行った時に結構な人いましたよね。
結構そう、おかげさまで今もう115箇所20箇所近くなってますね、う
ん、ねえ、それであれですよ、新刊のスイッチ読まさせていただきました。
あ、なかなか面白いですね。
面白いですね、論理的なことと、そのなんだろうな、見えないものをね、
はい、
両方扱う、先生の言い方だとなんだっけ、ホワイト
あれですよ、
ナイトサイエンス、
ナイトサイエンス、夜の科学
ですね。夜の科学ね。部分もちゃんとこう、そういうのと、今目に見えることしかこう、皆さん多くの人はほら、わかんないじゃないですか。
はい。
で、見えないものってありますもんね。
うん、まあ結構具体的に書かれてますもんね。
そうなんですよ。なんか今、吉川君の後ろにね、水子の霊が3つぐらい見えますからね。
あ、そういうのは見える。
否定しきれない。
なんか黙っちゃって。
いやいや、吉
川君。それでね、さっき吉川君と話してたら、はい、また彼もね、よっしゃって言うんで今、いろんなことをこう読者にね、
はい、
訴えていこうということでやりだしてるということで、大石邦子さん、
はい、
っていう方の、福島の方なんだよね。
大石邦子さん、はい、会津若松の方ですね、はい、
今おいくつなんですか。
70歳ぐらい。
70歳ぐらい
なんですか。
女性の方ですね。
へ
え。その方の講演会を3月に震災起きて1年ということで、
はい、さっきお聞きした3月3日
そうです
。3日の土曜日ですね。
3月3日俺の結婚記念日じゃない。
そうなんですよ。あ、なんかひな祭りの日ですか。
そうなんだよ。
ああ。いや、俺も実はこの日にある映画の上映会を自分でやるんですよ。
あ、そうなんですか、
ね。はい。青山の方で。
へえ。ある映画ってあのスイッチじゃなくて。
いや、違うんです。風の形っていう小児がんの子供たちを10年間ずっと追い続けてる、まあ、映画館とかいまして。
あ、そうですか。
まあ、聖路加病院の小児病棟の先生をずっと追い続けてる、うん、まあ、非常にいい内容なんですね。
へえ、すごいね、皆さん攻めてて、まあ、だから尊敬しますよ、はい、2人ともね。
でその大石さんの公演が3月3日、
3月3日でラジオ福島さん の、はい、特別講演会、まあ、お母さん教室っていうのがありまして、はい、その番組の特別講演会で、はい、銀麗食品の大橋裕二社長さんと大石さんと出ていただくんですけど、はい、でもそれに合わせてダーナも講演という形でサポートさせていただくので、
まあ、その大橋さんっていう人もあれだよね、障害を持ちながら、
そうですね、
はい、何の関係ないよって言って頑張ってるパイアさん、
血友病で、血友病という病気 で、はい、で片足を切断されてるんですけど、もう障害とかっていうのはもう全然感じさせないぐらいバイタリティー
すごい素晴らしいんですよ。
そういう講演会をこうサポートすることってのは結構やられてるんですか。
いや、これまではダーナでやってダーナが主体でやったことは、まあ、一度くらいですかね。今回もサポートさせてもらうっていう形で、はい、でまあ、福島をちょっと応援させていただくというか、いう形でやらせてもらうんですけど、
そういうのはやっぱり編集部に提案していくんですか、吉川さんは。
そうです。僕編集者なんですけど、まあ、いろんな、そうですね、だから今は、まあ、自分でこういろいろ考えて、はい、提案する場合もありますし、はい、まあ、いろいろアドバイスも。
でもダメだって言われることもね、
ありますけど、まあ、とりあえずやっちゃってから、
それができるかどうかの、ね、
それができるかどうかなんですけど、ね、みんなサラリーマンじゃダメだよ、ね、
だから今回のイベント自体は本当に僕からっていうよりかは本当に何かやろうっていうところで、はい、こう、まあ、いろんな形で回れてきたものかな。
でそれを、ね、含めてその福島の本屋さんが、はい、ダーナをこうじゃないかっていう何ていうのをね、
置いていただける書店さん、
そんないい雑誌なの送ろうっていう。
そもそも大石さんとどこで出会ったんですか。
これはラジオ福島さんが主催になりますので、はいはい、福島で大石さんはとても公演とかで人気がある方だそうなんです。
普段は結構公演されてる方、
公演をされてるそうで、
エッセイリスト、22歳、ね、22歳の時だっけ、は
い、そうですね、22歳の時にその事故で半身が不随になられて、で今もがんで闘病しながら生活されてるんですけど、
じゃあその20いくつの時からもずっと車椅子
で、そうです、はい、
何度もね、なんか自殺を考えたりとか、そうそうそう、実際したのか、
はい、自殺未遂を図ってっていう、その、まあ、事故されてね、はい、その体が自分の今まで普通にこの生活できたことが全てできなくなるっていうところで、そういう自殺を考えたっていう時もあったそうなんですけど、今はなんかもうやっぱりこう、まあね、車椅子とか乗られてるんですけど、それを全然感じさせないぐらいのその元気の差とか、逆に障害を持ってない人が元気づけられるぐらいの、
本当に一生懸命生きてらっしゃる。
そうですね。だから本も本当に生きるために生きるというか。
あれだよね。だから辛い時に春夏秋冬で考えたんだよね。だからまた必ず春が来るじゃないですか。
はい、
この四季の中で。はい、で自分の生き方でも、今どんなに辛くてもまた春が来るんだから。
はい、
ということでこう乗り切ってこられたんですよ。
そう。今回そのダーナで出ていただくのその3月号を予定してて、はい、ちょっと春なんですね、はい、なのでそのまあ春をキーワードに あの大石さんちょっとお話しいただけますかっていうふうなところから、あの春っていうとそのやっぱり遠くの人たちっていうのは、はい、そのやっぱり あれだけこう雪深い中で暮らしてても、はい、なんでそれを耐えられるのかって言ったら、うん、春があるから耐えられるっていう
話ですよね。
なるほど、
ね、鈴木さん今春ですもんね。
いやいやそんな答えにくい話これちょっとあの公演のまあこれサブテーマになるんですかね。ちょっと店長これ
これはあのあれです、
これ資料です。
これ今までの
それで今度だから近いうちに私とその大石さんとで、はい、あの対談をしてくれっていうことで今日
しか今日はその来てくれちょっと
打ち合わせ
という形で。
それ清水店長が福島行かれるんですか。
はい、
向こうが東京に。
いやいや私の方が愛知の方に。はい。があって楽しみなんですけどね。
でも雑誌の定価から言うと、うん、なかなかそこまでボリュームを持ってやるっていうのは想像できないですよね。
まあそうですね。ですからあの薄利多売で頑張りますって言います。
なるほど。
はい、
いや今ねもう雑誌も厳しい世の中ですから。
そうですよ。みんなネットで足りちゃいますからね。
なんかこうおまけつけたりとか。
あそうそうね。
だんだんそれもおかしくなってきてるみたいですから。中身勝負で。
中身勝負だからね、絶対ダーナーこれから来ると思うんですよ。うん、もう本当頑張ってしっかり書いてますからね。
ダーナー、ちょっとそもそもですけど、ダーナーってのはどういう意味なんですか。
ダーナーのサンスクリット語なんですけど、もともと、まあ、旦那さんの語源がダーナーなんですけど、はい、で、そのダーナーの意味自体は。
結構若旦那とか言う。そうです、旦那です。
そうです。その旦那の語源がダーナーなんですけど。
そうなんですか。
そのダーナー自体の本当のサンスクリット語の意味は思いやりとか、施すとかっていうの。
で、多助論じゃないですか。
そうなんですよ。
あと、太陽とかっていう意味なかった
そう、そうですね。だから、結局その男っていうのはそういうもんだみたいなのが多分あったんです、はい、大黒柱っていうのはその
太陽のように
太陽のようにやっぱり施し思いやりを持つっていうのがだから
深いタイトルですね。
そうなんです
よ旦那実は
なるほど
今度が鈴木の旦那って
結構店長もダーナに出てらっしゃるんですか。
一回出させていただいて
北川さん
北川康さんはまだだ
ね。北川さんはね、まだ。
これから攻めようとしてるみたいな、ね。
今、詰めているところです。
なるほど。
あと、うち的には、西田文夫先生とか、
はい、
あと、鈴木慎一君だっけ長野のね。あ、ケイケイさんの。
あ、清水さん。清水さんと。
うん。
震災先生も出て
る。あ、そうですか。吉田先生も出てるんですよ。
あ、そうなんですか。
すごいですよ。マスコミ初ですから。
どこすめでよく人気がある著者も結構出てるって
こと
ですね。デミスさんもそうですもん、
ね。うん。あと全然すごい有名人も出てるね、なんか。
そうですね。有名っていうともう、
五木ひろゆきとかね。
そうですね。五木さん、五木先生も出ていただいて。
広沙知也さんとかね。
広先生もそうですね。あと、源遊先生。源宗久先生。
あと、エレキの人もですよ。
あ、寺内武さん。
あ、
はい。
テキ、
はい、
へ
え、それで350円ですよ。
よし、でカラーですもんね。
カラーで、ね、新斎先生とか本当読んでほしいですね。新斎先生マスコミ初でね、
そう
で一緒にインタビュー。
俺買いましたそれ。
あ、そうですか。
先生の顔写真も出てました。
はい、そうですね。
一緒にインタビューって新斎先生に聞くんですけど、
はい、
何言ってるかよく分かんないですね。難しすぎて。それはよくね、うまく編集して。すごかったよね。新斎先生出た時すごかった、うちのバンバン。
でもそれを読んで、ある出版社から本出さないかっていう話も。
あ、そうですね。
あったって話も。
はい、
うん。
そう
そう。だから、これでね、まあ、彼の中で、その大石さんっていう、大石邦子さんっていう方が、はい、すごい多助の人なんで、それで多助論の清水店長と、
絡めて、
対談で、やろうじゃないかっていうのって、どんな話になるか分かんないですけどね。
ね、やっぱりこうどちらかというとその何ですか、事情的なところから他所に行く方と、
うんうん、
それからそのまあ例えば大石先生なんかは、
はい、
体が不自由になられて
そういう体験をし
ね、その事情したいけどしきれないみたいな、うん、この、うん、なんですかね、その求めてもこう足りないっていうところから、 その他所の方に向かっていくっていう、うん、
なんかねちょっといろいろ資料こうやって読まさせてもらったんですけど、ちょっとすごい素敵な方っぽいね。
とっても明るい方ですね。クリスチャンの方なんです
よ、うん、結構その主に講演活動をいろんなところでしながら、
そうですね、
自分の体験とかメッセージを伝えてらっしゃる。
そうですね。あとはもうそのエッセイストの方なんで、ただあのラジオの深夜便
他
にも出てらっしゃったりとか。
それは、はい、ラジオ深夜便ってものすごいリスナーがいるんですよね。
あ、清水店長もね電話出させていただきましたけど、
はい、すごい、あのうちなんかでもこう本出してる方がラジオ深夜便出るとものすごい問い合わせなんですよ。
うん、私のね出たやつもねなんか好評みたいでね。
あ、
ムック本になるんだし。
すごいですね。
ね、
言ってはおっしゃってましたね。
ね、でもこれがね3月、あ、ま3月3日にやるのか。
あ、公演、あのラジオ福島さんの方は3月3日を予定しまして、うん、でまああのダーラ方の取材自体は、もうちょっと
前にね。
前にやります。
うん、まあぜひ福島の方はね。3月3日。
でも 3月発売後にはお二人の対談がもう出てるんですよね。
ですね、それがちょっと後なんです。
あ、
はい、ちょっと後の対
談。 4月ぐらい。
3月の15。
あ、もう3月中には。
3月3日で3月15日で、
うん、じゃあもう見たい人は読書のすすめで。
そうですね、
購入していただ
く。ぜひご購入いただき
たいです。定期購読なんですか。
定期購読
もでき
か、もうできますけど、はい、まあ、できればもう書店さんでも皆さん、あの足運んでいただきたいな。
そうそう、ね、本屋さんもね、やっぱりこういう雑誌を売っていけば、
はい、
きっとあのお客さん喜んでくれると思うのでね。
なんかそういう雑誌をただ置くだけじゃなくて、こう書店様の方がまたそれでこう内容とか読んでこう話題作りをしてくれればいいですよね。
絶対ね、そういうとこ目つけ、つけてほしいですね、うん、本屋さんも。
うんうん、
だから今日もね、さっきも話したんですけど、はい、やっぱり何かちょっとした工夫で攻めていかなきゃダメだよ。
そうですね、
こんな止まってるところをねぐちゃぐちゃってこう書きますとかね、うん、なんかしないとね。
その辺がやっぱ同業者が店長とか聞きに来たりっていうのもあるんですか。
この間ね、あの何人かなんとか会っていう本屋さんの2代目みたいな人たちが来ましたけど
ね。 ありますね。知ってます、知ってます。
まあね、一緒にやりましょうよって、いろんなこと一緒に企てましょうよって言ったんですけど、またいらしてくださいって言ったんですけど、まああれ以来どなたも来られてないんですけど。
いや、ちょっとあの話が そっちの話も聞きたいんですけど、うん、まあ、本屋さんやってらっしゃる方が来るわけじゃないですか、
はい、
でわーすごいなとかって思っても、なんかこう、いや俺の店じゃ無理だなとかなっちゃうんですか。
ほとんどそんな感じですよ。
あ、何が無理なんですかね。
だからやっぱり古い物差しがやっぱりなかなか人間って捨てられないじゃないですか。
あ、
多分生ビールサーバー置くなんて
それは極端な。
美味しいですけどね。
例えばだからね、あのやっぱり商売って、はい、なんていうのかな、人がやっぱり楽しく集まる場所なんですよ、
はい、
でも一応生ビールサーバーにこだわってるわけじゃないんですけど、そのこれがあったらみんな楽しいじゃないかっていうね、
うん、なんかもうあるだけでちょっとこう椅子がこう、うん、楽しいですね、
うん、それね遠目で見てたってね、うん、全然ダメですからね。
あ、
例えばさっきあの話してたんですけど、私がコンビニの店長時代にね、
はい、
あのフランクフルトキャンペーンとかあるんですよ、全国一斉に、
はいはい、
ソーセージをビューってやって焼いたやつね、はい、あれいかがですか、フランクフルトキャンペーンですとかって、
はい、
言ってもね、はい、そんなに売れないんですよ。で俺がやってたのはフランクフルトキャンペーンやると始まるとね、レジの横にあの、なんだ、焼くやつを出して、
はいはい、
プレート、
はい、
あれでバター引いて、はい、ジュジューって音立てて、
あ、匂いと音で、
うん、バンバン売れるんですよ。
あ、それも一つの工夫ですよね。
そうですよ、それでいつも日本一になっちゃうんですよ。
へ
え、でもそれだけですよ。
でも普通あのどの商いもお店持ってる方なんかはそこをお店なりの工夫ってするじゃないですか、
うん、
書店さんはあんまりしないん
で、しないですよね。まあだから皆さんうちに来てくださいなと思いますけど。
でも来てもじゃあうちもちょっとやってみようっていうのがなかなか。
そうですね、あの飯田のブックランドフレンズって本さんですけど、
はい
はい、彼とかはすごいやってますけどね。あ、うちみたいにね、いろいろやってますけど。
いやでもそう考えたら吉川さん、あれですね、やっぱ出版社もちょっと工夫をしていかないと。
そうなんですよ、うん、この間の浅草でね、あの店長の方からあのお席をいただいた件があって、はいはい、いややっぱりほら、あのこれまでの常識の中で収まってると、
はい、
そのやっぱり、まあ、保守的な考え方だと仕掛けなくなるじゃないですか、
はい、いや
維持しようとすると、
はい、
でもやっぱり仕掛けていかないと維持できないって、その坂道に例えてね、うん、話をしていただいた。あ、
そんなこと話したっけ、
うん、その時お酒入ってたんですか。
かなり、
かなり入ってた。
浅草でかなり口調もちょっと今と違うような、
あのナマズの Q のね、
ナマズの Q って言われます
ね、先生の、はい、落語作家さんなんで、はい、新作落語発表会、はい、そこにちょっとお邪魔したんですけど、まあ、その時にその坂道でその維持しようとすると、あとずるずるずるずる傷から下がっていくと。だけど仕掛けていくとちゃんとこの坂道にいながら、このちょっとでも前に進んでいくっていう、そんな話をしていただいた。
なんかあの業種によってはそのいいものっていうか、その定番商品を持ってて、それをずっといい意味でこうコツコツ維持していくっていう業界もあるじゃないですか。でも出版社って違いますもんね。
だってあのカップラーメンだって、カップヌードルだってずっと売られてるっていうか、味変えてるらしいですもんね。
パッケージも変えてますよ、
うん、微妙にね。そういう工夫していかないと、もう本当にもう出版業界なんかもう本当ね、これもったいないなと思うんですよね。バンバン出てはね。だからこの大石邦子さんの本もさっき調べたら、もうほとんどあれなんですよ、品切れ重版みたいなんですよ全部。
ああ、そうなんですか、うん、
もったいないなって。さっき言ってたナマズの Q って本も、はい、そのこちらの出版社の方にね、
はい、
何に出しようよって言ったんですけど、
はい、難しい
難しい、なかなかとかね、いろいろな担当の方がやっぱり、その今までのね、はい、常識で言ったらそれは売れないかもしれないけど、でも売れるか売れないかとか、お客さんに喜んでもらえるかもらえないかって、はい、やっぱやってみないとね。
そうですね。
もうのっぴきね、今年からはね、はい、2012年は、はい、もういろんなことでやっぱりそういう工夫なりね。
そうですね。やっぱり自力っていうか、その、まあ、出版社もこういう書店様もそうですけど、やっぱり自力持ってないと厳しいでしょうね。
厳しいですよ。だからなんかね、ほら今回このあれもそうですけど、 NWB でね、はい、中津を荒かすびっくりさせるっていうことで、はい、なんか攻めていかないと、全然ウェブが起きないですね。だからそういう意味ではね、吉川君なんて本当に面白く頑張ってますしね。
なるほど。
鈴木さんもあのスイッチっていう映画とかね、
そうですね、
そうですね、
まあ、あとあれですよ、その店長のこのポッドキャストもうち今3タイトルやってるんですけど、累計すると15万人ぐらいリスナーがいるんですよ。
15万人
これはね本当にで変な話、やる方もお金かからないし、聞く方もお金かからないんですよ、
俺よく聞かれますよ、いつも聞いてますよって
、はい、
うん、
いや意外とあれなんですよ、日本ってそう考えるとニューストリームっていうインターネット動画配信のもあるんですけど、あれ意外と流行らないんですよ、
うんうん、
逆にやっぱ耳から入ってこう、まあ見えないじゃないですか、うん、でもやっぱり想像しながら話を聞いていくっていう文化が多分日本向きなんだなと思いますよ、うんうん、
この間だからなんだっけ、ほらトム・クルーズの映画見に行ったんですよ。
ああ、ミッション・イン・
ポッシブル、
はい、
ポッシブルあれ見てたら、はい、あれなんですよ、出てくるスパイのね、
はい、
道具がほとんど iPhone なんですよ。
へ
え、 iPhone をスパイの道具に使うんですよ。
今風ですね。
だからもっともっと、例えばほらああいうスマホが流行ってくるでしょうし、いろんな例えば携帯買ってますよね、
はい、
耳から聞いたりね。
だから今だったらあれですよ、本当に今の iPhone じゃないですけど、例えばこうやって3人で話してるのをこう動画撮るじゃないですか、
うん、
ですぐ Facebook とかにアップできるんですよ、その動画を。
そうですよね。
だからちょっと本当アイデア次第では何ぼでもやり方がありますよ、
うん、だから今度あれですよ、うちも今年からそのユーストリームを使って、はい、うちの番組っていうのね。
いいじゃないですか。
だから例えばひょっとこう北林さんが来たって言ったら、はい、じゃあちょっといいっつって、
ですぐ配信して
配信してとか、
そういうスピード感も、だからアナログの部分とそういうスピード感を大事にする両方やっぱりうまく。
そうなんですよ。だからなんかね、やっぱり攻めていかないとね、いけないですよね、そう楽しくね、なんかこうなんだろうな、もう今ほらいろんな BM 売ったりだとか買ってくださいとかいう時代じゃないじゃないですか。
そうですね。
やっぱ楽しくこう、あ面白そうっていうね、そういうウェーブをやっぱり流していかないと。
面白いところにね、もう人は集まりますからね。
そうですよ。だからうちだって生ビールサーボーみたいな。
美味しいですからね。美味しいですから。
ということで、じゃあ今日ちょっと締めはこの3月3日の。
3月3日ね。
イベントで。
大石邦子さんのイベントにね、ぜひまあ、ご近所の方。まあ、近いうち、ダーナのホームページとかでも発表するの、
そうですね、あの発表させていただきますし、はいはい、まあ、ぜひ山田ダーナーをねちょっと見ていただいて、
そうですね、あの、はい、福島まで行けない方は何はともあれまずダーナーをちょっと、
そうですね、
350円ですからね、
あのページ数自体は本当に少ないんですけど、はい、あのボリューム、中身のボリュームが多いんで、
タバコよりも安いっていうのは多いですよね
そうなんです、俺タバコやめたんですよ。
え、
5時間だけ
これなんかさっきなんか煙の中に立ってる姿が、そうそ
う、今日昼間の5時間だけやめたんですよ。ね、まあそういうことで、3月15日のダーナの号に私この大石さんと対談で出る予定ですので、ぜひそれもご覧になっていただきたいな、はい、あとなんだバックナンバーうち全部揃ってるんですね。
全部はい揃って、
うん、はい、私出たやつもねありますし、その吉田新斎先生、はい、ありますしね、西田先生が出たら
新斎先生のお話はなかなか、
うん、あれがすごい一番売れたんだよな。一番売れないのは西田先生が出てるんですよ。ぜひでも読んでほしいよね、西田先生。
いや、まずはでもやっぱダーナもちょっと読んでほしいです、うん、まあ、ダーナで検索すればホームページも
出ますよね。あの、あのホームページもダーナっていうカテゴリーも作ってます
ね。あ、そうですか、わかりました。
じゃあ今回はこんなところで、
はい
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。